ゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。さて石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマはペナント後半戦の展望パリーグ編ということで、今週も振り返らない男五十嵐亮太さんと深掘りしてパリーグの、ちなみに五十嵐さんの開幕前の予想、
はい、
1位ソフトバンク、2位オリックス、
はい、
3位ロッテ、
このロッテすごいな、
4位西武、5位楽天、
はい、
6位日本ハム、
はい、
ということで上位3球団はまあきっちり、
まあでもソフトバンクとオリックスは大体の人が予想してるところなんですよ、うん、でもこの3位ロッテっていうのがミソですね外れた時にはなかなかここまで強くないが、当たった時はまあまあ強みにいかしてもらいますけど、ロッテこの3位ってすごいと思います。
なぜこのロッテの3位に、
あ、僕吉井さんと、うん、あのソフトバンクの時にまあ選手とコーチという関係でもやってましたし、あ、まあ、その後ねロッテに移ってからも吉井さんヘッドコーチだったりコーチとかやってたじゃないですか、うん、あ、巡回コーチかな、うん、で吉井さんのコーチングとか指導法が僕は好きだったんですよ、うん、でそういった中で、まあ、監督に就任されたってなった時に、うん、いや今のロッテの選手も見てきたし、うん、あの吉井さんは選手のなんかいいものを引き出しながら、まあ、勝つための戦略とかっていうことを考えても日本でもかなりのチームを歩き、ま、あの いろいろ回って、うん、で海外でもプレーしてなるとそのいろいろ考え方とか発想とかっていうのは他の監督にはなかなかないものを持ってるっていうところも全て含めて、ロッテを率いた吉井監督は絶対強くなるって僕は思ってたんですよ。それが前ロッテを今回上位に上げた理由の一つですよね。それが見事ハマったっていうところで、今年も野球見てもやっぱり吉井さんの野球面白いなと思いますよ。まあ、選手個人個人というよりはなんかそれこそ日本ハムで2回続けてスクイズ外すとかってなかなかないですよ。まあ、1回目スクイズ外す、2回目なんて3ボール2ストライクからスクイズを、日本ハムのバッターがスクイズしたのを外してそれでもう逃げ切って勝った試合とかあったんですけれども、まあ、そういうこととかですね、あとは代打の送るタイミングで言うと、まあ、僕のイメージインパクトに残っているのが角中選手が、まあ、1打席目でヒットとかホームラン打ってなんか3打数2安打でホームランとヒット打ってるもう状態めちゃくちゃ良かったんですよ。でそこで、まあ、左ピッチャーが来たっていう時にその角中選手に代打送ったんですよ。でその石川だったかな、その石川がもう見事に打って、まあ、勝ち越しでそのまま勝つとかっていうところ、このね変えるタイミングとかその変え方とかっていうのがもう吉井さんじゃなかったらできないだろうなっていうようなことをやってるのを見て、あ、すごいなっていう、
冴えてると
冴えてるし、まあ、でもそれもそのバッターのスイング軌道とピッチャーのボールが合いそうだとか合いにくいとかいろんなことも、まあ、コメントでは残してるんですけれども、まあ、そういった細かいところが結構うまくいってるのかなっていうふうに思いますね。
まあ、去年ちょうど就任されるっていう直後ですよね、就任発表あってゲストで来てもらった時に、どんな役やるんですかって聞いたら、とにかく選手個人で自分で考えさせる野球をすると、まあ、教えないって言ってましたよね。とにかく自分で何が足りないのかとかそういうことを考えて、まあ、トレーニングも含め野球に取り組ませる。
僕が好きだったのはキャンプの時のそのピッチャーがブルペンで投げる球数だとか、うん、そういったことは評価しないって言ったんですよ、うん、それ投げる方からすると自分の調整しやすいんですよ、うん、なんか周りが球数投げたりとかどういう状況っていうのをなんか競争競争って言われるけど、もちろん大事なんですよ、チーム内の競争っていうのは大事なんだけど、そこばっかりに主力するとなんか自分のペース崩したりとか、いいパフォーマンスをするために準備しなきゃいけない、そうじゃなくなっちゃうこともあるんですよ。でも吉井監督はもうここでの評価は関係ないからちゃんと調整してくださいみたいなこと言ったんですよ。めっちゃいいと思って、でも監督就任して早々にやっぱ選手がうまくいくようなその土台であったりとか、どういうチームにしようっていうところがもう早い段階に見えてたんですね。それがもういい方向にいってると思います。
優しい、
優しい、ね、
優しい和歌山のおっちゃんを演じてますね
演じてますね、
演じてます
よね、あれは演じてます、
演じてんですよね。あ、ものすごい基本熱い人ですからね。
そうです、
すんごい熱い人ですからね。
練習時代暴れるような人だったから、でもやっぱりね、オーラありますよ。僕がまあこう選手で、まあ、吉井さんがソフトバンクのコーチされてる時も、あ、やばい、ちょっとなんか雰囲気ある、あ、ちょっと危ないみたいな時あったから、その辺のピリピリ感とかっていうのは選手は感じてるはずなので、優しいだけじゃないんですよ。それうまいと思います、
コーチ時代結構だからピ ッチャー守るために監督さんと結構ぶつかってるんですね。
おっしゃる通りです。
だからえって日本一になってんのに辞めちゃったりとか、えまた吉井辞めちゃったじゃんみたいな、日本ハム行ってソフトバンク行ってまた辞めちゃうのみたいな、なんかこうね自分の芯から外れちゃうとちょっとダメなんですよね、
う
ん、
そう。だからやっぱり考え方がしっかりしていて、でやっぱコーチっつっても自分のその考え方とどういったコーチングとかっていうのが合う合わないってもちろんありますから、まあそういった時にね、そこまで無理してやらなくてもいいっていう人なんじゃないのかなっていう思いますね。ただね、
選手ファーストなんですよね。
もう本当にそうです。選手が、まあ結果を残すためとか、まあそれこそ技術的なものもそうですけれども、まあメンタル的なところのケアとかもするので、まあベテランってやっぱ特に難しいんですよ。その、まあ変えるタイミングとか、そういったその後のケアとかっていうのも、まあ吉井さんは結構超える、かけるタイミングだとか、かけ方とか、すごい見計りながら、まあ選手に近寄っていって話してっていう細かいことをやる方だったので、僕はそういったところね、ちょっと距離を置いて見てたんですが、素敵だなって思って見てましたね。あそこまで近づいて話す人ってあんまりいないんじゃないですかね。まあ、あと話し方とか。うん。人間味のある方でしたね。
オリックスでもどうですか？
強いですね。
やっぱピッチャーきっちりいますもんね。
いますね。まあ、前半ね、防御率あんまり良くないっていう中で、打線が結構繋がっていて、打率いいんですよ。これ、オリックス打ち始めたら、この先ずっと行くんじゃないかっていうようなもう戦力揃ってますよね、うん、まあでも何よりピッチャーですよね。連敗しないとか、うん、連敗を脱するための強烈なピッチャー山本っていうのは存在やっぱでかいですよね、うん、に加えて俊平太もいるし、うん、宮城もいるし、もう揃ってますよね。
いやー、こちらは3連敗に向けちょっと視界よしっていう感じになってきてます ね、
まあ、それにね比較した場合ソフトバンクはちょっとね、
モイネロが
でかいですね。
モイネロって、そうなのって、あんな球投げてんのにやっぱり金属疲労とかそういうやつですか ね、
まあ、彼はもう投げ続けたし、まあ、平気パフォーマンスもずっと高い位置でキープし続けてるっていうのもあって、うん、まあ、トミー・ジョンでしたっけ今回肘で、
トミー・ジョン
ではないんですか、
クリーニングだ
クリーニングなんですか。まあでも、まあ、半年ぐらいはかかりますよね。
今季絶望って書いてありますよね、まあ、ますよね。
まあ、人体じゃないだけまだ良かったかなと思いますけど、でもクリーニング僕もしたんですけれども、うん、まあ、うまくいけばちゃんとね、トレーニングやってその後のケアがうまくいけばいいんですけど、そうじゃなく場合もなくはないので、まあ、クリーニングしたからじゃあ綺麗になって投げられるようになるかって言ったら 100% ではないから、まあ、その辺もちょっと心配ですよね。
そうですよね。野茂もクリーニングやってますからね。
はい、僕もやりました、引退してから。
引退してから、
そうなんです。やっぱゴルフ打つときちょっと邪魔するんですよ。ネズミが邪魔する。
何のた、それ白洋舎でやってもらえなかった。
大事なんですよ。やっぱね、そう、いや右のちょっと最後の一押しっていうところで、ダフった時の痛み半端じゃないんですよ。えっ、ー、っつって。
そう。そう、モイネロはちょっと。
まあ、あとはまあ楽天西武はまあちょっと仕方ないかなというか、日本ハムがもうちょい来ると思いましたけどね、一時いい勢いだったんですけども、やっぱ若い選手っていい時いいけど、そうじゃない時の波が激しいから、それが順位にそのまま反映されてるのかなって思いますね。
松本ももうちょっと去年みたいなパフォーマンスになってないし、万波君もおこらうってホームランを取れそうだなくらいのところからパタッと止まりますもんね。
若い選手ありがちなんですよ、
好調の波が長くないっていう、
そう、
うん、
そうそうそう、でちょっと沈んでからまた戻ってくるのも時間かかったりとか、うん、まあ、何かねきっかけがあるまでちょっと低迷し続けちゃうとかっていうのが、まあ、ありがちなので、本当にそのまま反映されてると思います。
でもちょっと楽天が元気になってきて、
打つ方が良くなってるんですよ。
浅村くんがすんげー、
すごいですね。
あっという間にホームラン、そうですね、どうでしょう今。すっげー打つんだよ。
まあいい時のね浅村のバッティング見てるような感じですよね。反対方向にもう大きいのが出るようになってるんですよ今、宇宙間に。
そうだよね、浅村くんのバッティングってやっぱ右方向にダンって。
そうです、右方向のダンが出てるんですよ。 なんでこの年になって急にこうなったのかなと思いますよね。
でもさ、よく見るとさ、ギーダがひょっとしたら三冠王っていう位置にいるんだよね。
そう、うん、そう、ホームランがなかなか出なかったですからね、うん、ホームランが出始めると可能性高いですね。
ね、
うん、
ギーダ三冠王っていう、
ずっと前半戦率は良かったんで、うん、ホームラン出ないよね、出ないよね、チーム全体的に出ないよね、どうしよう、ホームラン打つ人欲しいっていうのがあったからデスパイネ取ったんですよ、
うんうん。
でも、まあ、ギータがホームランね、出始めると、うん、まあ、そこまで、そのチームにとってもホームラン打つ人は必要なくなってくるのかなってことで。
じゃあ、パリーグの後半戦の鍵は？まあ、ちょっとオリックス、リードっていう状態ですけど。
そうですね。まあ、そこに対して他のチームがってなると、ある程度打つの難しいってなると、やっぱピッチャーが頑張るしかないですよね。ロッテは8回9回ね、安定してるって考えると、まあ先発ピッチャーがどれくらい接戦で勝ちを拾っていけるかっていうところなんですけど、まあ、やっぱソフトバンクの中継ぎ心配ですね。だから藤井が先発から中継ぎに戻ったんですよ。
うん、
だからこれがね、フィットすれば8回9回っていうとオスナには繋げられるので、うん、まあソフトバンク最近やっぱり接戦をものにできてないので、うん、まあ、キーを一人上げるっていうのは難しいけれども、ここ最近中継ぎで打たれて負けてる試合っていうのも多いから、やっぱ先発であったり中継ぎかなと思います。オリックスに 上行くには、まあ、そこが重要なのかなと思いますね。でもやっぱオリックス強いですね。
強いですね、うん、
ピッチャー陣がいい。
まあ吉田君の穴どうすんのって言ったら、ちゃんと頓宮出てきますからね
杉本もいいしね、今年は、はい、
今首位打者ですよ。しかし思うけど、パリーグは3割バッターが2人しかいない。
しかない。前までちょっと前まで1人でしたからね。
ねえ、セリーグもでも2人なんだね。
ああ、そうなんですね言われてみれば。
でも3割4分7厘の宮崎君と西川君の3割2分7厘ってのはすごいよね。
そうですね。何なんだろう、このズバ抜けるっていう。でも3割打つのも難しくなってきたってことなんですね。
ピッチャーがやっぱりすごい上がってんですね。
上がってますね
今の。
まあでもいろんなそのフォームとか分析とか解析する施設が増えているんですよ、うん、なので僕もこの間そのある雑誌の取材でそういった施設に行った時に、まあ、どういうスピンをかければどういうボールが投げられる、どういう肘の出し方をすれば負担がかからないっていうか、全部もうデータで出てるんですよ。リリースポイントから何から何まで。で、僕らの時は感覚でこの辺で話したらこういう回転をかければ大体こう曲がるだろうっていうところだったけど、今はもう指先の角度とかまで出てるんですよ。で、なんとなく投げて覚えるアバウトな部分が今はもうはっきり明確になってるんですよ。この指の押し方とかこういう書き方っていうので、まあ、再現しやすくなってるんですよ。でもそういったところがピッチャーにいい影響を及ぼしてるのは間違いないですよね。もう投げたい球が投げやすくなってる。
かなりバッターが厳しい状況にある。
そうですね。でもバッターもその自分の角度とかどういう、ね、角度で出せばボールを飛びやすいとかってあるんですけども、まあ、今それよりもピッチャー その投げるボールの方がちょっと上回ってるのかなっていうふうに思いますね。
でもあのアメリカの、ね、ヤンキースなんかが使ってるこのピッチャー の大谷君のじゃあ、まっすぐだとか大谷君 の, あの曲がる、うん、なんだっけ、
スイーパー、
スイーパーだとか、あれを再現できちゃうっていう、まあ、恐ろしくでも曲がってますよね。
恐ろしく曲がってます。でもやっぱり慣れてくるとメジャーのバッターを打つんですよ、うん、なのでやっぱスイーパーが打たれたらじゃあその割合を変えましょうっていうところで、そう、まっすぐの割合を増やすとかカットを増やすとかっていう、まあ、カーブを今回ちょっと多かったりとかっていうので、うん、その辺のやり方うまいというかしんどいとは思うんですけれども、まあ、そういうプレースタイルなのかなっていうふうには思いますね。
三冠王こちらもまああるっちゃ、
まあ、いやそう可能性はあります。エンジェルスで大谷選手以外に打てる選手がどれくらいいるかによるんです、まあ、前後どれくらい打てるかっていうところを考えると
申告敬
遠。そうなんですよ。でもヤンキー戦で、まあ、この間の試合でも4四球でしょ、うん、でその前でも2アウト1、3塁から申告敬遠ですよ。2アウト1、3塁ですよ、まあ、分かるけど、まあ、そうかという、 それこそバリー・ボンズみたいに満塁で申告敬遠もあんじゃないかなっていうぐらいすごいです今。わかります。
マドンがやったよね。うん、あのエンゼルスの2年ぐらい前だし、ね、満塁で申告敬遠。
そう。まあ、それくらいになってくるんじゃないのかなと思いますよね。だからフォアボールの数が増えるとね、うん、やっぱその辺のホームランの数っていうのも必然的に減ってくるので、うん、まあ、どうなるかですね。
このままの今の状態だと60本、
まあ、前半のペースでいけばそうなんです、うん、だから去年のジャッジよりも前半戦のペースは大谷選手の方が上回ってるんですよ、うん、で去年ジャッジはまあ後半戦で結構効率よくホームランを重ねていった結果、うん、60本でしたっけ、
60本に
超えたので、まあチーム状況が影響すると思います。だからプレーオフかかっているようなチーム行くとまた変わってくるのかなと思いますけど、うん、どうなるでしょうね。対戦相手とか状況とかによって彼のホームランの数は
影響するのかな。全部で当たるっていうあのルールがまた一個そこの中でテーマになるかもしれないですね。
そうですね、
弱いとことずっと当たってれば、
そうっす。
ガンガンいけんだけど、
そうなんですよ。
優勝争いするような、ワイルドカードかかっちゃってるようなチームだと、う
ん、ほぼほぼ、ね、
ああ、勝負しない。
勝負しない、しないです。もう特に1点差ゲームになればなるほど、うん、もう絶対歩かされます。
いや
石橋さん的にはどうなんですか、どうなってほしいっていうのが、すごい聞きたいです。うん、神様的な発言を。
いや神様的発言だったら、まあ、今年いっぱいはもうエンゼルスにいてもらって、うん、来年また西海岸の青いチームかなと思ってるんですけどね。
神様ですね、まあ、でもそれが現実的かもしれないですね、
でもなんか日刊スポーツ読んでたらヤンキースが取るんじゃないかっていう。
もうヤンキースって本気ですね。もうその後10年ぐらいヤンキースみたいな感じになっちゃいますよ。
だってイチローがシアトルからヤンキース行くなんてあの時思ってた？今日もなんかやってたけど、あ、そうだよな、この時シアトルだったんだよなと思って。
確かに
ヤンキースのユニフォーム着ていきなりシアトルで試合
僕その時ちょうど被ってるんですよ。イチローさんが31番、その黒田さんもヤンキースで、はい、うん、僕もちょっと上がったり落ちたりしてて、上がった時に一緒に行って、うん、すごかったですよ。もうジータがいるし黒田さんいるしイチローさんいるしみたいな、落ち着かないですよ。ロッカーで休めねえと思って全然面白くなかった。休めねえなっつって。
やっぱり違うのヤンキースロッカーは、
でかいし綺麗だし、もうスター選手ばっかり、エロッといるし、そのロビンソン・カノーもいたし、うん、あ、これすごいなみたいな感じ、なんか写真でも撮ろうか、いや、それダサいなとか、まあ、ロッカールームで、それこそ、ジータに話しかけられるわけですよ。うん、いや、今すげえ日本人いるけど、ちょっと今までヤンキースの中でもレコードじゃないみたいな言われて、うん、あ、そうかもねってめちゃくちゃクールに答えたんですけど、ジータと俺話してるみたいな。そんなやつがアメリカで成功するわけねえよなって思いましたけど、ね、でもまあいい思い出です。
いいね。でも少なくともそのロッカーとかに入れた日本人の一人なんだもん。
まあそうですね。でも袖通した時嬉しかったっすよ、ストライプで、ね、そう嬉しかったっすね。
ブルペンでも投げて
、ね、投げたらジータが、僕ね、ジータあれ多分取れたんですよ、うん、でちょっと弾いてヒットになったんだけど、うん、絶対エラーです。もうだからジータがエラーしてもなんかエラーになかなかならないんですよ。すげえジータと思いましたよ。
E ランプがつかない。
E ランプつけにくいんですよ。いや、今のエラーじゃないのかなと思ったけど、H、ああ、ジータそうかと思って。まあ結構ね、年も上だったし、動き自体もそんなに良くはない時期だったので、まあヒットに見えてもしょうがないんだけど、今の普通にアウトにできたよなって思うのが、やっぱジータはヒットになるんだなっていうのがありました。でもその後、あ、ごめん、イギーって言われた時に、あ、まあ、ならいいや。ジータさんに言われたらいいや、みたいな。いや、でも、ヤンキース先生多分ね、すごいストレスとかプレッシャー感じてやってるなっていうのは感じましたね。うん、ジータとかやっぱすごいと思います。あの中でやり続けたっていうのは。
本当言えば、だ昔のヤンキースタジアムでそれを見てた時はやっぱ良かったです。あ、ここはずっと。 とベーブルースもルーゲリックも何も全員ここでやってたんだなっていう。
いや素敵な話ですね。今日パリーグの話でしたね。
石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。